もしもし。
はい、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
は
い、
私80歳です。
80歳。
はい。
結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
夫はもう十数年前に亡くなりました。
そうすると、お一人で暮らしてるんですか？それともお子さんと？
次男夫婦と2世帯で住んでます。
次男は何歳ですか？
54歳です。55になりますね、今年ね。
奥さんは何歳ですか？
再婚相手が
40。
うん。
お孫さんは？
今月で1歳になりますね。
1歳ですか？
はい。
はい、わかりました、はい。それでどんな相談ですか？
再婚相手が家でじっとしてられない子でですね、首が座るか座らないうちにチャイルドシートに乗せて遊びに連れて行くんですね、
はい、
何か子供を遊ばせるところがあるらしいんですね、
はい、
でそういうところ行って、
はい、
寒い時は寒いから気をつけてねとか行ってきますって言って必ず言いますからね、
はい、
気をつけて行ってきてねとか、はい、車はね、はい、上手に運転できても車っていうのは相手から来る場合もあるから気をつけて行ってらっしゃいねって、そういうことを何度も言ったわけじゃない、一度そういうことを注意したことがあったんですね、
はい、
そしたら息子曰く出かけるときに言わないでくれって、
はい、
そう言われて、それから私一切も言わないで、
はい、
行きますって言えば、はい行ってらっしゃい、ただいまって言えば、はいお帰りなさいって言って、
はい、
でもそれが毎日ですから、ご近所の方がもうお勤めしてるのなんて言われちゃったぐらいに、
はいはい、
もう休みなくしてそういうとこで遊んでくるんですね、
はい、
うちにいると鬱になっちゃうって言ったっていうからね、
母親の方がね、
そうです、
要するにお孫さんと子供と2人でいるともう息が詰まっちゃうっていうことですかね。
そうなんですよ、うん、で2世帯で住んでるから全く玄関も別にありますしね、
はい、
それで私もこういう気がいい方でもう余計なことは言うまいと思って、うまく言うのにはね、
はい、
黙ってる方がいいと思って注意もしないし、もういいんだわと思って、
はい、
自由にやらしてきてたんですけれども、
はい、
でも世の中にはそういうところ行って行かないと子育てできない人もいるのかしらと思ってね。
あなたの側からすると自由にさせていると、
そう、
まあ、いうことなんでしょうけどね、
うん、
母親の方にすればね、
う
るさいなっていう文句があるんじゃないですか。だから次男の方が出かけるときにはいちいち声をかけるなっていうようなことを言うんだろうと思うんですけどね。
しょっちゅう言ってるわけじゃないのに、
うん、
何も言われたくない性格みたいなんですね、
うん
うん、
だからいつも言っていてうるさいだと言うんだったら問題ないんですけど、
そうなんですよ、そのうるさいなんてとんでもないんですよ、うん、もう十分にやらしてるんですよ、
ね、ちょ
っと行かないときはお友達呼んできて楽しんで帰るっていう、
いや僕は今言いたいのはね、
はい、
いつもそういうふうに出かけるときにもらい事故もあるんだからうんうんということを言っていて、はい、それで次男の方がうるさいことを言わないでくれと言ったなら、うん、まあ、非常にわかるんですが、
そうじゃないです、
そうじゃなくてそういうことが出てくるっていうことはね、もともとあなたとこの次男のお嫁さんとがうまくいっていないんじゃないですか、
はい、うまくいってないというより反対してたんですよね、再婚するときに。
あ、
なぜかというと、
はい、
家へ来るようになって一度泊まっていくって言ったときにはもう9時過ぎてましたからね、
はい、
心配だからじゃあ泊まらせてもいいって私は許可したんですね、
はい、
そしたらだらだらと来るたびにもう泊まるようになったから、息子にご近所だってあることだし、
うん、
泊まるなんていうことをしないでくれって息子に注意したことあるんですね、
うん、
でまして親がいて、
うん、
いくら2世帯でしたと言えば伝って言っても、
うん、
ちょっとずるしいし普通じゃないなと思ったから結婚反対して、でも結婚したいって言うから息子の人生だと思って私も結婚を許したんですね、
うん、わかりました、うん、そうするとあなたが子育ての場所の話をしてますけれども、
うん、
むしろあなたとしては最初からこのお嫁さんとの関係が良くなくて、そのことの口実と言っては言い過ぎなんですけど、
うん、
子育ての場所が毎日行っておかしいという言い方になってるんで、もともと関係は良くないという、そっちの方が問題なんじゃないですか。
多少ありますね、再婚で子供も2人いるっていうのを分かっていて、
うん、
結婚したのに、
うん、
別れた子供のことを 言って大泣きするっていうことはちょっとおかしいんじゃないのかしらっていうことは言ったことありますね、はい、
でもあなたの相談はですね、
うん、
むしろ子育てする場所がいつも連れて行ってこういう場所で子育てしているということの相談よりも、
うん、
このお嫁さんとあなたの関係がうまくいってない、それでそれをどうしたらいいんでしょうかっていうのが相談ですね。
はい、
はい、わかりました。今日は心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生がスタジオにいらしていただいているのでご意見伺ってみたいと思います。
はい、はい、どうもこんにちは。
こんにちは、はい、よろしくお願いします。
よろしくどうぞ、
はい、
ご次男の方が結婚するときなんで子供を作らないって誰が言い出したの。これ
息子がね、結婚したいっていうことになった時に、もう子供は作らないって、もう離婚したお嫁さんが連れて行った子にはもう子供は女の子と男の子が2人子供いたんですね、うん、それと自分も年ですし、
誰が言い出したっていう、じゃあおばあちゃん
は息子が言ったんです。
息子がお母さんを説得するために、
うん、あ、そうです、
子供を作らないから結婚したいっていうふうに言ったと。それは息子さんがおそらくそういうことをお母さんが心よく思わないっていうことを先回りして思ったからかしら、どうなのかしら。そんなこと言うかしら、いちいち結婚の条件に子供を作るとか作らないとか。
もう年もいってるしね、
うん、
子供二人いるんだし、うん、子供は作らないから、その代わし、うん、猫を飼いたいって言うんですね。
あ、なるほどね。じゃあ本気だったん
だね。猫癒しだからって言って、じゃあいいんじゃないのって。上下は特別ですからね、
それからちょっと関係ないけど、その二人のお孫さんは今どうしてるのかしら。
あ、お嫁さんの実家の方に同居してます。
あ、そうですか。お父さんとかおばあちゃんに会いに来ることはないのかしら。
あります。もう毎月もう、
あ、来てくれるわけね。おばあちゃん
って来て、ね、おばあちゃんって来て。
あ、そうですか。
でも来るんですけど、うん、このところ子供が生まれましたでしょ、
うんうん、
それも伝えたんですね。
なるほどね。そうすると来づらくなってるって感じもあると。
それから何か悪いみたいですね、うんうん、来ても落ち着かないんですよ。
あ、なるほど、ね、
降りてこないかって。降りてきたとおばあちゃん家に来てるんだから、ね、
じゃあちょっと次男の前の奥さんと離婚した理由は何だったのかしら。
部屋がちゃんと子供部屋があったのに、
はい、
寝室が広いからそこで家族で寝てたみたいなんですね。
それが離婚の理由なわけ
で、性生活も何も2世帯になってからやってなかったなんて後で聞いたことなんですけどね、
うん、旦那さんの方から離婚したのかしら。
息子の方からです。
うーん、
でも私はもう止めたんですよ。おとなしい嫁でしたし、
うん、
気がつかない子でもすごくおとなしくて、
うん、
喧嘩一つしたことないし同居しててね、
うん、
でもとても私は良かったんですけど、泣いてすがっても離婚なんかしないでって、親の養護で離婚して子供がかわいそうだからっていうことを言ったら、俺の人生だって息子に言われたら、もう泣いてた涙が止まっちゃったんですね。
うーん、
そして、
うん、
今現在のそのあれっていうのは何しろ家でじっとしてられない子で、
うん、だからその最初の質問が、うん、そういう人はいますかっていうことで、そこは当然いると思います。
あ、そうなんです。
まずそういう人はいっぱいいると思う。家にいると気がめいっちゃってっていう人はいっぱいいると思う。
あ、
うん、だって煮詰まって何も憂鬱になっちゃったら、かえって子育てができないとか、うん、まあ、自分なりに何とかギリギリ自分を保とうとして行っていることだろうという気もするよね、
はい、
それで例えば今おばあちゃまのお話を伺っていると、うん、結構相手がどう思ってるかなとかね、
はい、
この人は本当はどういう気持ちで今暮らしてんだろうかとか、
はい、
なんかそういう相手の心をについて関心ってあまりない気がするの。自分のことは随分おっしゃるので、だから一緒にいても孤独だと思うんだよね。 お嫁さんはきっとそういうじゃなくても、よく来てくれた、よくうちのあんなバカ息子に来てくれてありがたいとか、そういうんじゃないと思うから、うん、だからおばあちゃんといても落ち着かないんじゃないの。やっぱり
もう全部別なんですよ。
うん、
でも全然関係ないし、用事がないから家に上がっていかないし、
でも関係がないわけではないわけじゃない。
あ、まあ一緒に住んでますからね。
そう、それで一定の顔をしなくちゃおばあちゃんが許さないっていう、もう暗黙の鉄砲が突きつけられてる感じするじゃない、だからおばあちゃまの不満っていうのは、
はい、
嫁に対する不満でもあると同時に、
はい、
やっぱり自分の意見と異なる選択をした息子に対する憤りがあるような気がするんだよ。
あると思いますね。
うん、というかそこが全てのスタートだって気がするんですよ。
はいはい、
というと何かっていうと、息子はおばあちゃんから離れたいんですよ。自立したいんですよ、心理的に。
あ、
全てがそうなんですよ。
あ、そう
なのにおばあちゃまは自分の息子でやっぱり取り込んでると思う、心理的に。
あ、
それでなければ、はい、相手の方から車を来ることのあるので気をつけてねとかね、
うん、
僕もでも腹立つけどね、そう言われると。どうやって気をつけんだよって相手が来るのどうやって、だって車は気をつけてねぐらいだと分かるけど、車は相手から来ることもあるので気をつけてねって何をだ、気をつけ、
余計なことですかね、
だ何を気をつけていいか分かんないじゃん。そしたら、
あ、
まあ安全運転しなさいとね、うん、いう、それは分かりますよ。
あ、
ただね、あなたの全ては私が握っているっていうことなんですよ、これって。車は相手の方から来るからもあるので気をつけて、
はい、
あなたは何も分かってないが、あなたの一生やあなたの存在は全て私が決めているって言ってることなんですよ、実は。
あ、そうなんですか。
そういうふうに息子さんは無意識に感じる。
あ、
だからうるさいってことになるわけ。
あ、
でもおばあちゃまにはそういうことがわからない、伝わっていない。子供は自分の言うことを聞くのが当たり前だと思ってるから。しかし、
やっぱり一回言ったこともやっぱし言われた方にしてみれば忘れないですよね。
というかね、嫌なことっていうよりもそれによって自分が成長できない苦しさがあったんです。
あ、そうなんですか。
だって大人になっておばあちゃんよりもきっと車の運転うまいと思うのよ、なんでその人に言われなくちゃいけないのよ、そんなことまで。僕も高齢の親父を車で隣に乗っけてきたと、それでやっぱりうちの親父もずっと車を運転してましたけれども、はい、偉いなと思ったのは、こいつは一人前に一応大したことやってないとは思うものの、ちゃんと自立して車を向かって車の運転して、
はい、
と思った瞬間に何もそういうこと言わなくなりましたよ、だから僕も隣に乗っけてるのが不快じゃないのよ。親父はいろいろ連れてあげたいなと思ったわけ。だからそこなのよ。
ああ、そうですか。
うん、介入されてると思ってんじゃないの、自分の人生に。
ああ、そうなんですかね。
それで言うこと、言うことを聞かなくなったから憤る。だから結論からしたら、こういう愚痴を言える友達を作ることなんですよ、おばあちゃまが。
同じ境遇の人がいますから、
はいはいはい、
いろいろ話すと、そんな人聞いたこともないって。
そう、二人の間でそう言ってれば面白いと思うのよ。
本
当よねって、よく私たちには分からないわねって、それですっきりするのが一番いいんじゃないの、やっぱり。
そうですね、もう人生そんな長くないのに、
そう、本当そう、
一日一日楽しまな
くて、そ
んな些細なことで悩んだり。
それでおばあちゃんがいなくなってもこの人たち生きていかなくちゃいけないんだよ、次男夫婦は。
あ、そうなんですね。
だからもうおばあちゃんの心配もほどほどにして、
はい、
もうあとはやってもらう、いつまでも草葉の会から言うわけにいかないんだからさ、
はいはい、
ね、
はい、
さらに詳しいことは今度加藤先生にちょっと伺ってね、みたいなと思います、はい、
はい、どうもありがとうございます、はい、
今のマドマゼラアリ先生のもう回答も本当にベストですね、はい、話し相手を作るってこと、
はい、理解できました、はい、
要するに次男の人生に関わることで自分の人生を活性化しようとしてるんですよ。だから次男とは関係なく自分の人生を活性化する方法を考えるってことだと思うんですよね。まだまだ林先生がおっしゃったように、次男が今あなたにとって必要なんです、そうすると次男としては、はい、お嫁さんとしては、要するに次男という家族からすれば、
はい、
ちょっと失礼な言い方になりますけれども、うるさくなっちゃうんですよ、だけどあなたが次男とは関係なく話し相手ができたり、なんか子供のためのボランティア活動なんかをすれば、
はい、
次男にとっては素敵な、孫にとっては素敵なおばあちゃんになりますよ。それが一番うまくいくと思います。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
どうもありがとうございました。失礼いたします。
心の葛藤は人間関係を通して現れます。